受難節とも呼ばれますけれども、イースターを前にしてイエス・キリストの十字架を特に覚えてそのイースターに備える、そういう期間というふうにされています。で、今年のイースターは4月の5日となっています。で、そこで今日からこのレントに関連しまして御言葉を取り継いで参りたいと思います。はじめにお祈りをいたします。天のお父様、この素晴らしい朝、本当に春らしい暖かな朝をありがとうございます。先週週間も私たちをお守りくださり感謝します。どうぞこのひととき、あなたの力強い御言葉を持って私たちを強め励まし、また一週間御言葉に励まされて歩んでいけるように私たちを助けてください。ひとときを見てに委ねます。どうぞ小さいものをも導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今NHK の朝の連続テレビ小説でマッサンというのが放映されて、私もこう楽しみに見ているんですけども、あのドラマの主題歌ですね、主題歌なんていうタイトルか知ってますか？麦の歌ってんですね。中島みゆきさん作詞作曲の、とても素敵な曲で、麦の歌という曲がこう麦畑をタイトルにですね、こう流れてくる、そういう曲なんです。で、とても励まされる素敵な曲だなと私思って聴いてるんですね。麦にこう希望が込められている、そんな歌詞で、とってもこう何でしょうね、勇気づけられるような、なんかそんな曲なんですね。で、聖書の中にもこの麦って結構出てきます、ね。麦というものはですね、聖書の時代人々にとってとても身近なものでありました。毎日食べるものですね、パンを食べていたということでね、麦は生きていくためになくてはならない、とっても身近な、そういう、こう食料でありました。で、今日の説教題も、麦です。一粒の麦と、付けさせて、いただきました。イエス様は十字架を前にして一粒の麦の例えをこう話されました。それには一体どのような、意味があるのでしょうか。今日はこのヨハネの福音書の12章のところをこう開きました。で、このところから十字架にかけられる前の1週間前の出来事が、始まっていくんですね。イエス様は十字架にかけられる1週間前にエルサレムにこう入られました。12章にはですね、その時の出来事がこう描かれています。イエス様がエルサレムに入って来られた時のこう出来事なんですね。イエス様がエルサレムに入って来られた時に、人々はどんな思いでこのイエスをこう迎えたでしょうか。このところを読んでいくとですね、いろんな人たちの思いが渦巻いていたということがこう分かってきます。で、まず、ユダヤの民衆ですね、町の人々がこういました。で、今日のところよりちょっと前のところなんですけれども、12章の12節と13節をちょっとお読みします。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。ユダヤの人々はどんな思いでイエスを迎えたでしょうか。ホサナ、これは今お救いくださいってそういう意味の言葉だそうです。それからイスラエルの王にって言ってますよね。王様が来た、この国を救ってくれる力強い王様が来てくださった、そんな期待を持って人々はイエスを迎えたとこう思うんですね。当時はローマ帝国の支配下にありますから、人々は苦しめられておりました。いつかこの国を救ってくれるメシア、救い主が来る、そのことを信じていたんです。 ようやくそのメシアが来た、王様が来た、まあ、そんな風に人々は期待したと思うんですね。それから弟子たちの姿も、ありました、福音書全部に書いてありますけれども、イエス様にたくさんの人たちがついてくる、大勢の人々がイエス様の後をついて追ってくる、訪ねてくるのをこう弟子たちは見ていたんですね。そんな様子を見ていて、俺たちの先生ってすごいんだな、きっとそんな風に見ていたんじゃないでしょうか、ね、きっとこの先生はこの国の王様になってこの国を支配するだろう、きっと、我々もですね、そうなったらばきっと大臣になれるかなとかね、一緒にこの国を治めるんじゃないかな、ね、きっとそんな期待を持ってイエス様のことを見ておられたのではないでしょうか、まあ、下心ありって感じですよね。きっと自分たちもなんか恩恵に被るんじゃないかな、受けるんじゃないかなとかね、この先生についていけば絶対に安泰だ、そんな安心感と期待を持っていたと思います。一方で、イエスを歓迎しない人々もエルサレムにいました、ね、とユダヤの指導者、ユダヤ人の指導者たちだったんですね。と19節をこうお読みします。19節と、そこでパリサイ人たちは互いに言った。どうしたのだ、何一つうまくいってない、見なさい、夜は明けてあの人の後について行ってしまった、何一つうまくいってないってね、このパリサイ人とか律法学者とかね、まあ、指導者たちだったんですが言ってるんです。肉々しい思いで人々がイエスのところに行くのを見ていた、何一つうまくいってない、これじゃまずいってね、そんな風に、こう思ったわけですよね、まあ、妬み心、自分たちじゃなくてあの男のところにみんなついていってしまう、ね、これはよろしくないってね、どうして我々のところに来ないんだ、ね、そんな思いで、まあ、見ていって、まあ、妬み心、そして憎しみがですね、駆られていたと思うんです。そしてとうとうですね、なんとかしてイエスという男を殺さなければならない、こう企むように、なるんですね。そんな風にイエス様がエルサレムに入ってこられた時に、人々の期待とかあるいは憎しみとかいろんな思いがこう渦巻いておりました。そんな中、ユダヤ人でない人たちもこうおりました。まあ、今日のところに入っていきますが、20節と21節のところをお読みします。さて祭りの時、礼拝のために登ってきた人々の中にギリシア人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。ありまして、ギリシア人って書いてありますよね。まあ、ギリシア人というのは、まあ、ユダヤ人でない外国人、まあ、その周りにいた人々のことを総称してこう言っていると思うんですけれども、ね、ユダヤ人から見れば外国人ですよね。でもこの人たちはユダヤ人の信じている誠の神を信じておりました。心から敬い、礼拝を捧げるためにわざわざエルサレムまでやってきた、そういう人たちだったんですよね。とっても信仰深い人たちであったとこう思います。ですから考えてみると、イエス様についてきたユダヤ人たちよりもこのギリシア人たちの方がよっぽど純粋な思いでイエス様を訪ねてきたんじゃないかなって、私そんな風に思いました。この国の王様になるんじゃないかとかね、我々は大臣になるんじゃないかとか、そんな思いはきっと一切なくて、ただ純粋にこの方は我々を救ってくれるメシアじゃないか、そんな期待を持って、心からの何でしょう、イエスを慕う思いを持って訪ねてきた、そんな風にこう思います。ギリシア人たちに頼まれて弟子のピリポとアンデレ、この二人の弟子がいますけれども、この二人はイエス様にこのことを伝えに行きました。 まあ、この時もですね、きっとこの二人は誇らしげに思っていたんじゃないでしょうかね。なんと外国からわざわざ俺たちの先生のところに会いに来てくれたなんてね、やっぱり先生はすごいな、きっとそんな思いでいたんじゃないかなってこう思うんですけどもね。このことをきっかけとして、イエス様は麦の例えのお話をこうされました。と今日のところの23節と24節をこうお読みします。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。このところに一粒の麦がこう出てきます。この一粒の麦の例えを通してイエス様は何を教えようとされたのでしょうか。今日はこのことをちょっと考えてみたいと思うんですね。で、私はこの麦の例えには2つの大きな意味が表されているんじゃないか、そんなふうにこう思いました。まず一つ目のことですが、それは、イエス様はこれから十字架で一粒の麦として死なれるということです。まあ、十字架のことをここに語っていると思うんですね。まあ、イエス様は私たちのために一粒の麦となられたということなんですね。23節でイエス様はこう言われました。人の子が栄光を受けるその時が来ました。栄光を受けるその時が来た、ね、これはですね、十字架のことを言ってるんです。いよいよ十字架の時が来た。私はこのために、この時のために父なる神様からここに使わされてきたって、ね、その思いにイエス様は立ったとこう思うんですね。この言葉を聞いていた弟子たちはですね、おそらくこの意味が分からなかったと思うんです。栄光を受ける時が来たって聞いた時にピンときたのは、きっといよいよ先生は王様になるんだな、ね、ローマ軍を力ずくで追いやって立ち滅ぼして王様になって我々を解放してくれるに違いない、あ、その時が来たんだな、きっとそんな風にですね、弟子たちは考えたんじゃないんでしょうか。しかし彼らの考えとは全く裏腹に、イエス様がこれから向かっていくものは全く別なことでした。それは無力にも捕らえられて十字架につけられる、犯罪人として殺されてしまう、その道をイエス様は進んでいかれた。それを栄光というふうにこう言われたわけなんですよね。イエス様は人の栄誉は求めずに神様の栄誉をこう求めたということです。24節のところにこうありました。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます、ってね、こうあるんですね。麦というのはね、とても身近な、食物で、この例えはとっても分かりやすい例えではなかったかとこう思うんですよね。当時パンを作るときには麦を収穫して粉にして、それを焼いて日々の糧にこうしていた、毎日パンを食べていた、まあ、日本で言えば一粒のお米とこういったところだと思うんですよね。で、一粒の麦って種ですよね。種というのは命の源なんです、ね、種には命の力がこう秘められている。で、麦の方から種が、一粒の麦が地に落ちます。そうするとですね、やがてそこから殻を破って芽が出てくる、発芽をするわけですよね。 芽が出ると元々の種は壊れてしまう、ね、元の形はなくなってそれは壊れてしまうわけですけれども、そこから新しい命が力強く芽生えてくるわけなんですね。種が死んでこそ新しい命が芽生えることができる、そのことを言っているわけですよね。一粒の麦から何粒ぐらい取れるんでしょうね。お米ですと何粒ぐらいですか。100粒ぐらい取れるんでしょうかね。ちょっと私よく分かりませんが、麦の場合だとイエス様の例え話がありました。マタイの13章に良い地に落ちた種何倍の実を結ぶって書いてありますか。100倍、60倍、30倍ってね、確か書いてあったと思います。ですから一粒の麦からおそらく一つの何でしょうね、麦の束っていうんでしょうかね、穂が出て束になって、30から100粒ぐらいのね実を結ぶんだと思います。ですからそのぐらいのね実を結ぶことになるんですよね。その麦の種のようにね、イエス・キリストは豊かな実を結ぶために、つまり多くの人々に命を与えるために一粒の麦として死んでくださいました。でもしですね、もし一粒の麦がですね、いや私は地に落ちたくありませんと言ってこう穂にしがみついていたらどうなるでしょう、ね、しがみついていたらば干からび、やがて干からびて死んで、それで終わりですよね。一粒の麦が死んで終わってしまうんですね。朽ち果ててしまうわけです。しかしイエス様は私は死にたくないと言って十字架に向かうことを拒むことはなされませんでした。十字架に向かっていったんですよね。父なる神様の御心は、神の一人子であるイエス・キリストが全ての人の罪を負って彼らの代わりに神の罰を十字架で受ける、そういうことにこうありました。またイエス様は十字架にかかって死んで終わったでしょうか、ね、死んで終わらなかったんですね。3日目に見事に死からよみがえりました。一粒の麦が地に落ちてやがて殻を破って力強く芽吹いたように芽吹くようにですね、イエス様は死からよみがえったんです。もしよみがえらなかったらそれで終わっていたんですけど、そうじゃなかった。イエス様はよみがえった。イエス様がよみがえったことでキリストを信じるすべての人に命が与えられました。イエス様を信じるすべての人の罪が許されるようになった。その人は神様から受け入れられて神の子供とされるようになりました。これが神様のくださる永遠の命であります。イエス様は十字架で死なれて多くの人々に命を与えてくださいました。今も与え続けてくださっております。この例えを話されるきっかけとなったのが訪ねてきたギリシア人だったですよね。で、このことにも何か意味があったのかなって私思いました。それはユダヤ人以外の外国人に道が開かれたということを表していると思います。民族を超えて時代を超えてこのイエス様の福音、救いは広まっていきましたよね。で、やがてこの日本にも伝えられて、私たちも福音を聞いて、ああイエス・キリストが私のために、私と罪のために十字架で死んでよみがえってくださった、これを信じる人はすべて例外なく神様に受け入れられて命が与えられるようになった、永遠に神様と共に生きるものとされるようになった、そのことなんですよね。ギリシア人が訪ねてきたことから始まったこの教えはまさにこのことを表しているとこう思います。私たちもその一人に加えられました。そしてこれからもですね、人々を加えてくださる、そのことを信じて私たちは祈っていきたいと思います。さて、一粒の麦の例えにはですね、 イエス様の十字架ということの意味の他にもう一つ大きな意味が、込められているように思います。それは、私たちに関わることですね。あなたも一粒の麦となりなさい、そういうことではないでしょうか。あなたも一粒の麦となりなさいということです。言い換えれば、私たちもイエス様と同じように生きる、イエス様のように生きる、そのことが期待されているということです。25節をお読みしたいと思います。25節、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。書いてありましたね。これは一体どういう意味でしょうかね。自分の命を愛する者、その命を憎む者ってこう書いてあるわけですけど、ちょっと誤解されるような箇所かもしれませんね。なんか自分の命を愛するのではなくて憎むように教えているんじゃないか、思えないでもない、なんか自分の命を憎むっていうことは自分の命を粗末にするっていうことかしらってね、思えないでもないかもしれません。でもそういう意味ではないですよね。自分の命を愛する、どういうことでしょう、自分の命を愛するということは言い換えれば、自分中心の生き方をすると言っていいと思います。自分中心の生き方をすること、それが自分の命を愛することですね。自分を真ん中に置いて生きていくことですよね。私たちはもともとそういうものです、自分の真ん中に自分がいてですね、何事も自分中心に考えていくわけですよね。それが人間の本来の姿であるわけですけれども、でもイエス様はそうであってはならないと教えたんですよね。自分が真ん中にいるんじゃなくて神様が真ん中にいてくださる、それが本来私たちが幸せに生きていくべき姿である。神様を真ん中に置くときに人間は本当に幸せに生きていくことができるって、それがイエス様が教えてくださったことでありました。なかなかそれができないんですよね。イエス様を信じたといってもついつい自分を真ん中に置いてしまう、いろんな問題が起きてしまうわけなんですよね。では今度は自分の命を憎むってどういうことでしょう、自分の命を憎む、それも同じように考えることができると思います。自分中心の生き方をしない、自分中心の生き方を捨てる、それが自分の命を憎むということではないでしょうか。ですからイエス様を自分の真ん中に置いていくこと、そしてイエス様に自分自身を委ねて明け渡して生きていくことです。それが自分の命を憎むと言っていることの意味であると思うんですね。かといってもなかなかそれ難しいですよね。私たちには罪の性質が残されています。毎日のように罪を犯してしまうんです。心の中で人のことを悪く思って悪口を言ってね、どうでしょう、いつかいつ、知らず知らずのうちに自分中心に物事を考えている、それが私たち の姿だと思うんですけれども、でも自分の命を憎むようになりなさい、自分中心の生き方を捨てなさいってイエス様はこう言われます。それが、私たちに求められている一粒の麦となりなさい、あなたも一粒の麦となりなさい、そのことを言っているとこう思います。それからもう一つ、私たちに関係することをここでは言っていると思います。それは、私たちも多くの実を結ぶものとなるということです。私たちも多くの実を結ぶものとなるですね。先ほどですね、種には命の力が秘められているというふうに話しました、その種のように神様は私たちにも大きな力を与えてくださいました。実は私たちの中にはこの種のような大きな力が備えられている、神様が備えてくださっているんです。それは賜物というふうにもこう言えると思うんですね。 どうでしょう、私たちのこの体もそうです。それからいろんな能力を神様は私たちに与えてくださいました。それから性格もそうです。私たちの性格も神様の賜物賭けはありますけれどもね。でも神様が私たちにこの性格も与えてくださいました。それから私たちの持っているものですね、財産もそうですし、人間関係も家族も神様が与えてくださった賜物であるというふうにこう言えるとこう思うんです。そうした神様が与えてくださった賜物を自分のためだけに使うのではなくて、神様と人のために用いていく、そして行く場合にも増やすことを神様は期待されていると思います、ね、神と人のためにそれを用いて行く場合にも増やしていくこと、それが期待されていることだとこう思うんですよね。今日の箇所のこの一粒の麦を、読んでいてですね、ある小説のことを、思い起こしました。で、皆さん三浦綾子さんの小説の塩刈峠というのをご存知ですか？読んだことのある方いらっしゃいますか？まあ、映画にもなりましたよね。とっても素敵な小説であるんですけれども、小説ちょっと思い出しまして、で先週私一気に読んでしまったんですね。で、小説の表題の裏側にこの御言葉が印刷されているんです。ヨハネの12章の24節の一粒の麦の御言葉がですね、あそこにこう書かれていて、小説を貫いているテーマがまさに一粒の麦なんですよね。で、ご存じない方もいらっしゃるかもしれません。ちょっとストーリー紹介したいと思うんですけども、主人公は長野信夫という、青年なんです。まあ、鉄道員の、青年なんですけども、この青年の、まあ、子供の頃からの話がこう始まっていくんです。で、この長野青年、家族がみんなクリスチャンになってきました。で、やがて婚約者が与えられるんですけれども、体の弱い婚約者だったんですが、その婚約者もキリストを信じてクリスチャンになりました。でも彼はなかなかキリスト教のことを受け入れられなかったんですね。まあ、お母さんとの関係なんかもあったりして、どうも好き受け入れられなかった。でもそうした家族とのいろんな交流、それから友人との交流、クリスチャンとの出会いがあって、もちろん婚約者とのそういう交流もあって、やがてイエス・キリストというお方の大きな愛を知ることになるんです。私がイエス・キリストを十字架につけたんだということがある時はっきりと分かるんですよね。そして彼はイエス・キリストを信じました。で、クリスチャンとなった。その時から彼の人生は変えられていきました。自分中心ではなくて、神と人に使える人に全く変えられていったんです。彼は不祥事を起こした同僚のためにですね、一生懸命仕えていくんですよね。で、上司に懇願をして、で転勤まで受け入れてですね、婚約者と離れる生活になるんですけれども、そこまでしてその不祥事を起こした同僚の隣人となろうとしていく、一生懸命なろうとしていく、そういった姿がまた周りの人々に感化を与えていくんですけれども、で最後どうなるかというとですね、この長野青年が長らくこう病気を患っていた婚約者が健康を取り戻して婚約することになって、その結納を迎える日に旭川から札幌行きの列車、まあ、蒸気機関車に引かれた、ね、明治時代の後半ですからね、汽車に乗って行くんですよね。で、その途中列車が塩刈峠に差し掛かりました。で、勾配のきつい坂を機関車が引っ張って登っていた時に、 彼の乗っていた列車が外れてしまうんですね。で、そして、まあ、急な勾配の坂を加速度を増してですね、列車は下っていくんです。だんだんスピードが、で彼はとっさに、ハンドブレーキ、ね、こうハンドルを回しながら列車を止めようとするんですけど、止まらなくて、彼はとっさにですね、身を投げてその列車の下敷きとなって、彼の身を挺してその列車を止める。彼はもちろん死んでしまうわけですけれども、多くの乗客が彼の犠牲によって救われる、まあ、そういうストーリーなんです。で、これは架空の話ではなくて実際にあった実話をもとに 作られた小説なんだそうですね。長野正夫さんというね、実際におられたクリスチャンの鉄道員 の, この青年と、それから塩狩峠で実際にあった全く同じような実話があったんですけども、それをもとにして三浦綾子さんがこれを小説にしたんですね。でこの事件があって新聞に報じられたときに、当時多くの人々が教会を訪ねてキリスト教の信仰を持っていた、そんなふうに後書きの方に紹介されていました。で私改めてこの小説を読みましてね、本当の愛って何だろうかということを改めて考えさせられたんです。本当の愛、まさにイエス様にあるんだなということをですね、こう思いました。本当に感動を与える素晴らしい小説ですので、まだ読んでない方はね、ぜひ一度読んでみてください。この小説の長野正夫信夫青年、ね、また実在の長野正夫青年は、まさに一粒の麦となりました。これを読んで、私も思ったんです。私はどうだろうかって、この長野青年のように一粒の麦として神様に、それから周りの人々に、家族に仕えているだろうか、本当に考えさせられました、ね、私たちも一粒の麦として豊かな実を結ぶものとなりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。一粒の麦がもし